ブックハウスカフェプレゼンツ、マッピーのカフェラジオ。マッピーのカフェラジオ第144回です。はい、私は進行をします MC マッピーです。こんにちは。
はい、総合プロデュースの大杉淳です。よろしくお願いします。
本日ゲストにお招きいただきました、上杉恵理子です。
はい、いつもありがとうございます、米山学です。
なんちゃってアシスタントの加藤愛です。
なんちゃってじゃないよ
はい、今回の収録以上でお届けいたします。イエーイ。このカフェラジオは東京神田神保町子供の本と絵本の専門店ブックアウトカフェの特別協賛でお届けいたします。マッピーのカフェラジオ始まります。お待たせいたしました、マッピーのカフェラジオ。それでは再開いたします。イエーイ。東京神田神保町ブックハウスカフェさんにお越し、の皆様、今日はどうもありがとうございます。今回ですね、神田神保町にあります子供の本の専門店ブックハウスカフェさんに収録でお邪魔しております。今回2回目ということで、このトークイベントのプロデュースをしていらっしゃいます作家の大杉淳さんとのトークになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大杉淳です。
はい、で皆さん、大杉淳さんご存知の方いらっしゃいますか。素晴らしい、
ありがとうございます。
マッピーは大杉淳さんとは実は、収録も含めますと3回しかあってないでも3回やってます。 では、ラジオを君の皆様に、大杉淳さんがどんな方なんですかっていうのを簡単にご説明するために、こちらの古本のお小付から披露させていただきたいと思います。では参ります。大杉淳さん、1958年生まれ、ビジネス開拓アドバイザーでいらっしゃいます。旧日本工業銀行、現代ではみずほ銀行ですね、こちらで22年間勤務した後、新銀行東京、あの石原前じゃないな、石原元都知事の肝煎りで作られた、銀行ですね、こちらの創業メンバーになりました。その後2015年に、独立、現在ではコンサルティング業を中心に活動していらっしゃいます。44歳で初挑戦した TOEIC、英語のテストですね。では、500点未満でしたが、ビジネス書を多読した結果、1年間でなんと875点獲得。その後10年間で、なんと955点の自己最高獲得。素晴らしい。マッピーはちなみに、実は英語の専攻だったんですが、受けたことありません。はい、ご自身では、年間300冊の多読生活を、なんと、35年間も継続。で、その結果が、今、私の手元にありますけれども、入社3年目までの仕事の悩みにビジネス書1万冊から答えを見つけました、の本になりましたと。ということで、こちらの本を今年の3月にご出版されました。大杉淳さんが今回のゲストになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では本は上杉さんにお持ちいただきます。はいはい、では、ここからは大杉淳さんの新しい働き方についてちょっといろいろと伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい。はい、ではまず、前回上杉さんにもお聞きしましたが、大杉さんが小さい頃に夢中になってた話、はい、ちょっとよろしいですか。
僕はかけっこが大好きだったんですね。
ああ、そうなんですか。
もういつも運動会一番で、リレーの選手で、っていうことだったんです。
マッピーもそうなんです。
だからもう他のことを置いても、とにかくかけっこで一番になりたいと。
ああ、なるほど。
いうことばっかりやってましたね。
はいはいはい。はい、実はマッピーも、小学生時代から、実はリレーの選手だったんです。小学校4年から中学3年まで、7年間、リレーの選手になりまして、なんと全部7年間、一番ランナーだったんです。
すごいですね。
一番最初だからバトンを渡すランナーだったんです。
ああ、そういう意味ですか、一番ランナーで。
一番最初に始め
た。走る。
走る。2番、3番、4番とかなかったんです。一番だと一番最初。
僕はですね、最後アンカーの前を大体やってました。
まあ4人で走れば。
アンカーの前。
4人で走れば、まあ3番。
3番目ということですね。でなぜかっていうと、僕の時にトップに出て、で最後アンカーが逃げ切るというね。必勝パターンだったんです。
逆にですね、マッピーは先行 先行逃げ切りですね誰にも抜かせなかったそれを6年間続けました。で中学3年の時に、リハーサルでは1番目で渡せたんですよ、うん、ところがさすがに怠けてたんでトレーニングしなかったもんで本番ではついに抜かれちゃったという。
なるほど、
へえ、覚えられます。
はい、いや僕はね、追い抜く時のこう快感というか、もうとにかくね、追い抜く場面が欲しかったんで、最初の方の人にちょっと遅くね、行ってもらって、で、抜く場面を、だからトップに行ったら最初からトップになっちゃうんで、面白くないんですよ。
まあそうですね。
で、こう追い抜くっていうところが快感でね、
あ
で、アンカーにというね。
あ、なるほど。
で、本当はね、アンカーで追い抜くのが一番かっこいいんですけど、
そうですよね、
前がね、あんまり遅いと、もうね、追い抜けないぐらい離れちゃうんですよ。
おいおいおいおいおいおいって感じ
で。ということで、もうアンカーの前っていうのはね、
あ、
うん、とにかく一番早かったんで学年で僕が3番目とかね、あ、前あの最後から2番目ってやってたんです。
はいはい、うん、
もうそのぐらいかけっこが好きでしたね。
なるほど、今の共通点です
ね、 ね
ちなみにですね、僕運動やってなかったんです、小中高、うんうん、小中高と。で中学の時はなぜか美術部だったの。
あ、そうなんですか。
なんですけど陸上のやつじゃなかったんです。
へー、
不思議でしょ。
不思議ですね。
まあトレーニングしてたからですよ、毎朝毎朝、うん、まあそんな僕でも、はい、リレーの選手になれたっていうね。
なるほど、
すごかったです、はい、で次
い
きましょう。
はい、
小さい頃はかけっこがお得意だったということで、はい、では、学生時代で何かいい印象に残ってる思い出ってございます？
ね、その後は僕マラソンにハマりまして、
はいはい、
やっぱり短距離の瞬発力はやっぱりだんだん年齢重ねてくるともっと速い人がいっぱいいるので、マラソンの方に行ってですね、
はい、
で瀬古利彦って早稲田の時にスターになって
やりましたね、
瀬古さん、僕のちょっと先輩で、
はいはい、
ということで瀬古さんに憧れてね、マラソン走るようになったんです。
そうなんですね、はいはい、
でマラソン今も好きなんですけど、さすがにもう走るのはちょっとしんどいので、ジョギングからだんだん今散歩ぐらいになってるんですけど、ね、
いや、ウォーキングは侮っちゃいけませんよ、皆さん、はい、
そういう感じですね。好きだったことは、はい、
そうですね。で、そんな少年時代を経て、
はい、
社会人になった時に、
はい、
工銀に入られた。
そうなんです。それが ね、もう弾みで入ってしまったというか、僕もともと新聞記者になりたかったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、早稲田行った時にやっぱりみんなジャーナリスト目指すんですね、早稲田。僕経済やってたんですけど、で上杉さんとちょっと共通点があるのは、僕は南北問題っていうですね、経済学、国際経済学勉強してて、
はい、
貧しい国もアフリカとかですね、ああいうのをいかにしてこう豊かにして先進国とこう、なんていうんですかね、こう肩を並べるようにするかっていうところの勉強してたんです。
ああ、
で要するにそれをこうペンで発信したいみたいなね、それがありまして、本当は新聞記者になろうと思ったと。
はあ、
で面接の練習に行こうかなと思って、当時ね銀行がなんか一番難しいって言われたんで、うん、じゃあそこでちょっと練習してみようと思ったら、間違って受かっちゃったんです。
あららららららら、そうなんですね。
そうしたらもう親が大変で、
あ、まあそうですよね、
日本工業銀行って当時はやっぱすごく、今もね、うん、なくなってしまって、みずほになって情けない状態なんですけど、
うん、
当時は工銀って人気があって、
そうですね、
そこを受かってその、ね、辞退する人なんか聞いたことないとか言われちゃったんです、
うん、そうですね。工銀って実は結構すごい方を輩出してる銀行だったんですね、うん、意外と。
そうですね、楽天の三木谷君は僕のね6年後
輩。あ、そうですよね、工銀出身ですよね、
はい、
うんうん、
まあ、他にもたくさんね
経済
ってこといるんですけど、
はい、経済評論家とか結構いますからね、
工
銀出身のね。
今日の僕ブログ書いた塚崎さんってね、今久留米大の教授なんです、彼もね、はい、経済学者として有名だし、
まあ、
いっぱいいるんですね、
はい、ここだけの話ですけど、実は工銀って今実は私まあ、言っちゃいますけど、みずほと仕事をしてまして、はいはい、で実はですね、みずほ銀行って今三行統合ってかなりその時話題になりますけど、僕たまたま三行統合の時に工銀のところで仕事する。
あ、そうだったんですか。それ初めて聞きました。
抗議の投稿のところにいたんです。偶然
抗議と富士銀行と第一勘銀ってね一緒になったんですけど、あの世紀 の大システムトラブルを出した、しかも2回もやったっていうね。
そうです、
いう銀行なんですけど、情けないんですよね。
あれは参りました、抗議は全然そんな問題は一切なかったんです。実はうまく統合できた方です。で、抗議と実は富士銀行を統合して旧のコーポレットバンクを作ったんですね、はい、で、あのリテールの方、あの第一勘銀と富士を統合したリテールバンクの方が実はシステムの方がうまくいかなかった、うん、というのは2大メーカーがプチプチプチプチやっちゃったんですよ。日立と日本アイビー。
言っちゃって大丈夫
ですか。言って大丈夫ですか。ちなみにマックさんね、もう有名のシステムエンジニアなんですよ、ね、
あの一応これでも、
ね、これなんかライブで流れて
る。大丈夫なんですよ。
あ、ちょっと言われるあのこれラジオではあのちゃんと編集しますのでご安心ください。
なるほど。
ちょっと 今のは、あ、でもねこれ有名な話なんで、
まあでも有名なんでね大丈夫なんですけどね。
そう、はい、そうなんですけどね。はい、ちょっとここで一旦一瞬 CM 貼ります。それではここでマッピーのハブラジオ上杉浩さんの生コマーシャル貼ります。せーの、生コマ、
生コマ、
生コマ。はい、今回のスペシャルゲストでいらっしゃいます上杉浩さんから活動についていろいろと生コマーシャルいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。着物は日本女性の最強の勝負服、和装イメージコンサルタント上杉恵理子です。
はい、どう、はい、
と皆さんは着物を着たいと思う女性って意外といらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、大体皆さん3つぐらいこうお悩みがあるんですよ、お聞きしていくと。
なるほど。
も着物って高いんじゃないか、難しいんじゃないだろうか、着る機会がなさそう、これが基本 あのハードルになっている、
はいはい、
ところがですね、実は着物って実はそんなに難しいことじゃない、
うん、
でしかもすごく体に良くてですね、楽なんです、
うん、
でお金かかりそうって思うかもしれませんが、実は着回しがむちゃくちゃに効くのでコスパがすごい高いんです。
確かに。
でそうやって着ていくと実はですね、着物を着る機会ってですね、いくらでも増えていくんです。私は着物を戦略的に着こなすという視点から、皆さんがゼロから着物を着こなせるようになるお手伝いを、まあ、そういうイメージコンサルタントとしてあのお手伝いをしています。で詳しく知りたいなと思った方はぜひ私のホームページ、あの着物イメージ戦略レッスンを見ていただければなと思います。検索ワードは着物イメージ戦略、もしくは上杉恵理子で検索してみてください。
はい、上杉さんのサイトはマッピーのカフェラジオでもご案内差し上げますので、ぜひ検索して上杉恵理子さんの魅力を、
はい、
知ってみていただきたいなと思います。はい、
私のビフォーアフターも生徒さんのビフォーアフターもいっぱい出ているので、ぜひ着物の魅力を皆さんに感じていただけたらなと思います。お待ちしてます。
はい、上杉優子さんの生コマーシャルでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
バッチュレディオ、
それでは後半入ります。イエーイ。前半が結構盛り上がりましたね。はい、先ほどまではちょっとあの、ね、銀行に就職したところまで伺いました。じゃあ続きいきましょうか。
はい、
はい、それで、まあ、あの順調に進んできましたけれども、この後、
はい、
まあ、銀行マンだった大杉さんが、
はい、
なんと転職を、
はい、
しました。決意しますと、
はい、
いうところで、なんかいろいろとストーリーがあったようですね。
3個統合したとき、なんで統合したかというと、不良債権がものすごいあったんですよ。まあ、参考ともなんです
けど、まあそうでしょうね。
で講義もいっぱいありまして、うん、僕の最後の7年ぐらいかな、不良債権の処理ばっかりやってました。
はあ、はあ、
はい、もう不動産の高いやつとか株の高いやつとかいっぱい持ってて、売るとすごい損が出るっていうね。でもそれをもう思いっきり売って何千億って損を出してました。
うわー、そうだった。
でもそこで損切りしないと もっと損が膨らむっていう時代だったので、
まあそうですよね、
でも俺やってた時にもう前向きな仕事がしたいなと思って、
はい、
そこに石原都知事が出てきたんです。
なるほど。
で東京都からたまたまご連絡があって、やってみないかと言われて、やってみようと、うん、そういうことだったんです。 創業メンバー。
創業メンバー、
はい、
でも創業メンバーってすごく貴重な経験してましたよね。
そうですね、
なかなかないですもん。
ないです。新しく銀行作るって50年ぶりだったんですね。
はいはいはい、は
い、いわゆるフルバンキングっていうね、全部の機能を持った銀行を作るっていう、
まあ、今でこそね、小売業界とか異業種から銀行って参入できるようになりますよね。まあ、一番有名なのはセブン&アイグループのセブン銀行、
そうそうそうそう、
それから、イオングループのイオン銀行、うん、それから全然畑違いですとソニー銀行ございますよね。
そうなんです。ああいうのはでも ATM だけとかね、こう部分的な銀行なんですけど、新銀行東京って全部をやるっていうね、預金も集める、融資もする、
うん、
もう全部をやるっていうフルバンキングっていうんですけど、
珍しいですよね、う
ん、それ50年ぶりだったんです、
ね、はいはい、
はい、まあ、それをやってみたと、
うんうん、ね、
でもまあ4年やって経営がダメだったっていうことなんですけどね、はい、もう、
まあ、
公銀でも経営がおかしくなってね、で新銀行東京も実は不良債権の山になってしまって、まあ、だから僕行くとこどうも不良債権ばっかりだなってい
やー、それはまた違うんじゃないですかね。
まあ、そういうことの巡り合わせで、でも、まあ、あと2つちょっと転職はしてるんですけれども、
はいはい、
まあ、やっぱり自分でやろうかなと思って1年半前に起業しました。
あ、なるほど、はい、なるほど、はいはい、で、まあ、転職の間にいろいろと、まあ、起業したいという思いが芽生えてきたと思うんですけども、はい、なんかきっかけっていうのはあったんですかね。
きっかけはですね、もうずっとやりたいと思ったんですよ、自分で。もう昔から、
は
あ
は
あ、いつかはで学生の頃から持ってたペンで食べたいっていう、ね、思いがあって、はい、とにかく本は読むのが大好きだったんで、ずっと35年間読んできたんですけど、いつか自分で書きたいと思って、やっと1年半かかったんですけど出せたと。いう
で、この度ね、3
年、はい、
いましたということで、ご希望のある方は、あと実はですね、マッピーのカフェラジオでも大杉ニューさんの本一冊 プレゼントしてますので、欲しいよっていう方はぜひメッセージをお寄せください。はい、ということで、
はい、ということです。
はい、で今のお仕事についてちょこっと、
はい、今はですね、ビジネス開拓アドバイザーっていうんですけど、いわゆるベンチャー企業がどうやって売り上げ伸ばすかってお手伝いをしてるんですね。
はい、
で公銀の取引先だったその一部上場企業とベンチャー企業を結びつける、いわゆるビジネスマッチングの仕事をしてます。
はい
はい、これすっごい伸びてまして、ま
あ、
今ご飯はそれで食べているということなんですけど、
いいですね、
でもいずれはこれで食べたいと、本で食べたいという夢があります。
ね、
はい、
いいじゃないですか。
いい
いいですね、羨ましいです。
はい、いえいえ、ということです。
はい、はい、なるほど。まあ話は尽きないんですが、まだもう一回のトークありますので、はい、もうちょっといろいろと突っ込んでみたいと思いますので、では単独トークは一旦じゃあこの辺までということで、はい、また後半クロストークの時にまたいろいろとお話を伺ってみたいと思います。でここまでのトークのお相手、大杉潤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回もカフェラジオお楽しみに。それではマッピーのカフェラジオ、ここでマッピーが喋る生コマーシャル参ります。イエーイ、生コマ、
生コマ、
生コマ。今回の、収録場所、東京神田神保町にあります北沢商店の1階にあります子供の本と絵本の専門店ブックアースカフェさんにお邪魔しております。はい。で本来ですといつもならばオーナーの、今本さんにご招待 いただきたいところなんですが、そこをマッピーが勝手に喋ろうという。はい、ブックアースカフェさんはもともと今ビルの2階にありますけれども、洋書の古書の専門店北沢書店さんの、1階にございます。で、上が古本屋なのに、子供の本なので、新刊ばっかり歌う。このミスマッチが素晴らしい。で、しかもですね、絵本ってどのくらいあると思います？かなり、小さい頃皆さんもね、マッピーが読んだことがあるのは、グリとグラとか、機関車トーマスとか。あとは最近はね、まあ、でもアンパンマンはなかったかな。あとね、結構あるガンバってネズミの物語とかね。あと意外にびっくりしたのは、ミヒャエル・エンデのネバーエンディングストーリーの翻訳版とか、モモとか、あるんですよ。こういう本がある。 で、いろいろね、子供の本を置いてあるんですけれども、大人が見ても面白い。改めて、再発見できる、そういった面白さがある、ブックハウスカフェさんでございます。しかもですね、このブックハウスカフェ、ただの本屋ではございません。なんと、バーカウンターが、大人も楽しめる、本屋さんになっています。バーカウンターはですね、当然ですが、お酒飲めますよ、皆さん。で、コーヒーもいただけます。で、今流行りの、本屋さんの中にあるカフェのようでいて、お酒が楽しめる。そんな子供の本の専門店、ブカスカフェさん。東京神田神保町から、駅から歩いて1分のところにございます。はい、ただ書店、もしくはブックハウスカフェで検索してみてください。よろしくお願いします。生小橋でした。
はい、次のカフェラジオは、セミナーイベント専門全国出張カメラマン、森戸陽子さんとのトークになります。お楽しみに。
ブックハウスカフェプレゼンツ、マッピーのカフェラジオ。このカフェラジオは、東京神田神保町、子供の本と絵本の専門店、ブックハウスカフェの特別協賛でお届けいたしました。